ペテロ第一5の8から11。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が、吠えたける獅子のように、食い尽くすべきものを求めて歩き回っている。この悪魔に向かい、信仰に固く立って抵抗しなさい。あなた方のよく知っている通り、全世界にいるあなた方の兄弟たちも、同じような苦しみの数々にあっているのである。あなた方をキリストにある永遠の栄光に招き入れてくださったあふるる恵みの神は、しばらくの苦しみの後、あなた方を癒し、強め、力づけ、不動のものとしてくださるであろう。どうか力が、よよ限りなく神にあるように、アーメン。ペテロの第一の手紙が書かれてから間もなく、皇帝ネロによる迫害が起こりました。ネロは紀元54年から68年まで14年間皇帝の地位にありました。パウロがエルサレムで捕まえられ裁かれようとしましたとき、私はカイザルに上訴しますと言いましたね。その時のカイザル、ローマ皇帝がネロだったのです。ネロは最初良い政治をしましたが、その後は優秀な人材を次々と死に追いやり、その政治はとても混乱したものとなりました。紀元64年、ローマに大火事があった時に、ネロが火をつけたんだという噂が立ちました。で、それでネロは、いや、放火したのはクリスチャンだと言って、クリスチャンを迫害し始めたのです。で、このことはタキトゥースという歴史家の書物に詳しく記されています。ローマの大火事とネロ皇帝による迫害は、このペテロの第一の手紙の読者がもう間もなく体験することでありまして、またペテロもパウロもその時に殉教していますから、ちょっと長くなるんですけれども、タキトゥス年代記15巻44章というところから少し読んでみたいと思います。しかし、人々のあらゆる努力も、皇帝の多大の施しも、神々への斜めの備え物も、あの大きな火事が皇帝の命令によるものであるという確信を払いのけ、悪い噂を消滅することができなかった。そこで、この噂から逃れるために、皇帝ネロは一般にクリスチャンと呼ばれ、その忌まわしい行為のゆえに憎まれていた一軍の人々を犯人に仕立て、最も巧妙な残忍さで罰したのである。クリスチャンという呼び名はキリストから来ているのであるが、この人物は皇帝ティベリウスの治世、総督ポンティオ・ピラトの手で処刑された。キリスト教徒であることを告白した者が最初に逮捕され、彼らを証拠にして非常に多くの人が放火犯というよりは人類を憎む者という理由で有罪とされた。彼らは死刑に処せられるだけでなく、娯楽のようにも供された。ある者は獣の皮をかぶせられて犬に裂き殺された。ある者は十字架に恥付けにされた。またある者は日が暮れると闇を照らすために体に火をつけられた。皇帝ネロはこの陳列のために自分の土地を開放し、円形競技場でショーを開催し、そこで彼自身戦車の御車の服装をして群衆の中に混じり、また自分の戦車を乗り回した。こうしたことはすべて、その罪が最大の見せしめの罰に値する人々に対してさえ、 憐れみを催させる結果になった。なぜならば、これらの人々が公共の利益のためにではなく、皇帝ネロ個人の残忍さを満足させるために殺されつつあるのだと大衆は感じ取っていたからである。タキトスはネロに対して批判的でした。でも同時にクリスチャンに対しても、クリスチャンを人類を憎む者とか、その罪は最大の見せしめの罰に値するとか言っています。クリスチャンをやっぱり嫌っていました。このような非難は全くの誤解でありましたけれども、初代のクリスチャンはそういった偏見によって人々の憎しみの的となったのです。ローマ皇帝によるこうした大規模な、また残忍な迫害は4世紀の初めまで続きました。ペテロ第1、5章8節に、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを求めて歩き回っているとありますけれども、迫害の時代には捕まえてきたクリスチャンを競技場に引き出しまして、そこにライオンを放って襲わせる、人々がそれを見て楽しむということが実際に行われたのです。ですからクリスチャンは本当に本物の吠えたける獅子によって迫害される、そういう迫害に出会いました。で、このような迫害がこの手紙を読んでいるクリスチャンの上にもうすぐ起ころうとしているのです。それでペテロはこの手紙で、やがてやってくる迫害、苦しみ、また信仰の戦いに備えるように二つのことを進めています。第一は、身を慎み目を覚ましていなさいです。第二は、悪魔に向かい信仰に固く立って抵抗しなさい。で、今日はこの二つのことを学びたいと思いますが、最初に身を慎み目を覚ましていなさいという勧めについて学びましょう。目を覚ましていなさい。この言葉は実はイエス様が繰り返し繰り返し弟子たちに語られた言葉だったのです。マタイの24章25章には世の終わりのことについての教えがありますけれども、その中でイエス様は、だから目を覚ましていなさいと3度繰り返しておられます。またイエス様はゲッセマニの園で血の汗を流し、我が父よ、もしできることでしたら、どうかこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私の思いのままにではなく御心のままになさってください、そう祈られました。その時もイエス様はペテロ、ヤコブ、ヨハネの3人に、私と一緒に目を覚ましていなさい、そう命じておられます。ところがイエス様が祈り終えて3人のところにやってきますと、彼らはもうぐっすりと眠ってしまっていました。で、イエス様はペテロに、誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい、目を覚まして祈っていなさい、目を覚まして祈っていなさい。ペテロはその言葉を聞いてどんなに恥ずかしく思ったことでしょうか、申し訳なく思ったことでしょうか。ペテロはこのイエス様の言葉を生涯忘れることがなかったでしょうね。それで迫り来る迫害を前に、ペテロは他のクリスチャンたちに自分が聞いたその言葉をそのまま伝えたのです。身を慎み目を覚ましていなさい。危機の時代がやってくるのに霊的に眠っていていいわけがありません。そんな時に身を慎み目を覚ましている目覚めた生活が必要なことは言うまでもありません。でも皆さん、身を慎み目を覚ましていなさいというこのイエス様の、またペテロの言葉は、危機の時よりもむしろ平穏で無事な時の方がもっと必要かもしれませんね。 人々は危険が迫っているときは自分の生き方にやっぱり注意をします。物事に真剣に対応しようと励みます。でも平穏無事でいますとだんだんといい加減になってくる、また思慮のない行動をしてしまうということがあるのです。身を慎み目を覚ましている、この言葉の文字通りの意味は、酒に酔わずしらふでいること、物事に注意深くあること、そういう意味です。でイエス様は世の終わりについての教えの中でノアの洪水の時のことに触れてこう言われました。すなわち洪水の出る前、ノアが箱舟に入る日まで人々は杭、のみ、目取り、嫁ぎなどしていた。そして洪水が襲ってきて一切のものをさらっていくまで彼らは気がつかなかった。それから良いしもべと悪いしもべの例えというのも話されたんですが、その中でこう言われました。もしそれが悪いしもべであって、自分の主人は帰りが遅いと心の中で思い、そのしもべ仲間を叩き始め、また酒飲み仲間と一緒に食べたり飲んだりしているなら、そう言われました。両方とも平穏無事だからといって酒に酔っている、そういう状態が描かれています。人は酒に酔えば判断が鈍ります。自分の言動に責任が持てなくなります。まっすぐ歩くことさえできない。そんな時に物事をきちんと考え、神様の御心を問い、それに従おうとすることなどとてもできるわけがありません。そんなことで信仰の戦いを勝ち抜くことなどできないのです。平穏無事な時、物事が順調に進む時こそ、そこから来る気休めや快楽、そういうものに酔いしれることなく、しっかりと目を覚ましていたいと、そう思います。この箇所にある二つ目の勧めは、悪魔に向かい信仰に固く立って抵抗しなさいという勧めです。抵抗しなさいと言われていますけれども、これはどういう意味でしょうか。ローマ政府に政治的に、また軍事的に抵抗するということでしょうか。当時ローマには数多くのクリスチャンがいました。その中には有力な人たちもいました。ローマの皇帝の親衛隊の中にもクリスチャンがいたのです。そういう人々の協力を得て、あの評判の悪い皇帝ネロを引きずり下ろす、彼に立ち向かうことがひょっとしたらできたかもしれません。でもそれで迫害が止むことはなかったでしょう。ですからクリスチャンはそういう力に訴える行動には出ずに、非暴力の抵抗を貫き通しました。キリストへの信仰を捨て、ローマの神々とローマ皇帝を拝むように強要されましても、信仰のことにおいては最後まで抵抗し続けたのです。イエス様こそ主ですと告白し続けました。聖書が言う抵抗というのは、信仰の告白を決して曲げないということだったのです。聖書は悪に向かいなさいと言ってませんね。悪魔に向かいなさいと言っています。悪に向かうだけだったらクリスチャンたちも武器を取ったかもしれません。様々な方法で国家の悪、社会の悪に立ち向かったことでしょう。しかしクリスチャンの戦いの相手は悪、イービルではなく悪魔、デビルなんです。この戦いはエペソの 6-12 にありますように、霊の戦いです。霊の戦い、それは人間の力で勝利することはできません。この戦いに勝つ唯一の方法は信仰です。それで聖書は、信仰に固く立って抵抗しなさいと教えています。この言語では信仰という言葉に実は冠詞がついて The Faith になっているんですけれども、この信仰、その信仰、 それはイエス・キリストを信じる信仰なんですけれども、特別には実節にある信仰だと私は思います。実節。あなた方をキリストにある永遠の栄光に招き入れてくださった、あふるる恵みの神は、しばらくの苦しみの後、あなた方を癒し、強め、力づけ、不動のものとしてくださるであろう。これは、恵みにあふれた神が、キリストにあるもの、最後まで守ってくださる。それを確信して、その神に信頼するという、そういう信仰です。十節の前半と後半には、永遠の栄光という言葉と、しばらくの苦しみという言葉のその対比があります。永遠とほんのつかの間、栄光と苦しみですね。地上の苦しみはつかの間です。天での栄光は永遠に続くのです。信仰者には、信仰者であるゆえの戦い、苦しみ、痛みがあります。神に対して真実であろうとする人には、他の人にはわからない、労苦、涙、戦いがあります。けれどもそれは、天の永遠の栄光に比べれば、しばらくの苦しみに過ぎません。使徒パウロもこういうふうに言っています。なぜならこのしばらくの軽い患難は、働いて永遠の重い栄光をあふれるばかりに私たちに得させるからである。苦しみを耐え、信仰の戦いを戦い抜いた信仰者たちは皆、私を救ってくださった神は、天に帰る日まで私を守ってくださる、支え続けてくださる、そういう信仰を持っていました。信仰の歩みは決して平らなものではないのです。神様は信じる者を罪のどん底から天の高みへと召してくださいましたから、だから私たちの歩む道は上に向かって進んでいく道です。Upward way ですね。下から上に登っていく道。これが信仰者の歩む道です。神様を知らない人々は平坦で楽な道はあるかもしれません。でもそれは天に届かない道かもしれません。私たちは元いた罪の状態へと逆戻りしていく下り坂の道を決して歩んではならないのです。上に向かう道、山を登るときは辛いですね。でも苦しみが伴います。でも皆さんそれで困難があったから信仰の成長を諦めました。伝道がなかなか進まないからもうそれも失望しました。神様への奉仕もまあ途中で投げ出してしまいましょう。そういうふうになってはならないと思います。信仰の戦い、それはそういう誘惑がやってきたときにそれに抵抗するということです。神が私を癒してくださる、強めてくださる、力づけてくださる、不動のものとしてくださる、それを信じて耐え抜いていくことです。この神様に希望と信頼を置いてまいりましょう。私たちの信じる神様は溢れる恵みの神様です。恵みに満ち、また力ある神様です。神様の変わらない恵み、真実、それをいつも心に留め、天につながる道、Upward Way を上り進んでいきたいとそう思います。お祈りを捧げましょう。恵みに満ちた神様、霊の戦い、信仰の戦い、人生の戦いにおいて、今の時代の私たちに必要なことを教えていただき感謝します。平穏な中で眠りがちになる私たちを目覚めさせ、奮い立たせてください。この戦いの勝利がイエス・キリストにあることを覚え、あなたへの信仰に固く立ち、この戦いを 戦い抜く私たちとしてください。主イエスのお名前で祈ります。